彩れあやはの夜な夜なフリートーク。いやなんかすごいいつもと同じように1ヶ月しか経ってないのにすごいなんか時間が経った気がしますそれだけなんでしょうね、忙しい日々を送っていたということなんでしょうかさて皆様、5月ですね。5月といえばゴールデンウィーク、皆様どのようにお過ごしいただいたんでしょうか今お過ごしいただいた、お過ごしなされた、なんか言葉運びにねすごい戸惑っちゃった放送事故がっていうくらい時が止まった私のゴールデンウィークですは、後でフリートークで語ろうかな最近ですね、アンナミラーズってお店をご存知ですか。ケーキ屋さんなんですけれども、スカートがミニミニで、確かに、ね、私の記憶だとこう形がスカートの形がちょっとタイトめなのとフリルのタイプですごい可愛いウェイトレスさん、ウェイトレス服なんですよ。もう服も可愛いしケーキも美味しいしめちゃめちゃ好きなお店なんですけど、ちょっと場所がなんか用事がないと行かない場所なんで品川の方にあるんですよ。最近行けてなかったんですけど、いやでもともかくあそこのケーキ好きなんだよねっていう話をしたら、なんと差し入れでいただきまして、はい、友達からはいいただきましていや季節ごとにケーキっていろんな種類あるじゃないですか。今の時期ってやっぱりこう柑橘系爽やかなケーキが美味しいですよね。なんかこう果物のレモンって私そのままだとあんまり食べないんですけど、なんかレモン風味のスイーツとかすごい好きなんですよ。レモンゼリーとかね、レモンムースとかね、アンナミラーズのレモンパイ食べる機会があったらぜひ食べてください。めちゃめちゃ美味しい私前もこの話したね。いやでも本当に美味しいんで、これからの時期夏限定のはずなんで、はい、皆様ぜひぜひ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.アートヒルズ、アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしていますということでね、皆様今日もよろしくお願いします。ですね、ここのところ私はその前にやったラジオドラマの相手側の視点でっていうのをやってたと思うんですけど、今日はゴールデンウィーク、今回はゴールデンウィーク回ということで、ちょっと雰囲気を変えて、ちょっとそのシリーズを一旦お休みしております。はい、お休みしまして、ちょっと違う経路の間に箸休みで入れます。はい、というわけで今日もよろしくお願いします。網膜剥離、手術が必要ですので病院への紹介状を書きますね。紹介状、俺今日コンタクト作りに来ただけなんだけど。何網膜剥離って、っていうか網膜剥離ってボクサーじゃなくてもなんの。あれよあれよと決まった入院。今は昼食を済ませ割り当てられたベッドでおとなしくしているところだ。いい天気だな。平日の午前、窓から見えるのは大きな道路、処方箋薬局、コンビニ、散歩中のおじいちゃんおばあちゃん、のどかな風景だ。裏腹に俺の心は土砂降りだ。看護師さん親切だし、先生優しいし、何も不安がることないんだと思う。つっても怖いもんは怖いよね。健康だけが取り柄の俺、人生初の手術ですよ。弱い17にして初の。
それでは手術室までこちらの車椅子で向かいますので、どうぞ。
あ、はい、車椅子。 手術後歩くの危ないもんね。そういうことね。うわー、至れり尽くせり。いよいよ手術って感じしてきた。平気な顔してるけど内心めちゃめちゃビビってる。部分麻酔、針、注射。うわー、やだー、想像するだけで逃げたい。麻酔を受けていこう。うとうとしていた。確か予定じゃ2時間ぐらい。あ、そろそろ終わり。あ、痛い。なんか刺さってる感触。まさか、麻酔、切れてきてる？予定より長引いて。患者さん優先。ああ、なんか会話聞こえる。は、ひょっとして、うとうとしてたから、時間伸びた？だとしたら、この痛み、自業自得？いや、まだ悲観することはない。どの道そろそろ終わるだろうし。あ、待って、なんか痛い。やっぱり無理。え、ね、まだ時間かかりそう。って聞いたらダメだよな。あ、なんか胃も痛い。あ、トイレにも行きたい。ダメだ。あ、もう一回麻酔頼もう。あ、痛いです。あ、すみません。麻酔追加しますね。いやー、麻酔も痛い。そんなこんなで、満身創痍の俺。気づけば、終わっていたゴールデンウィーク。今俺は未だかつてなく健康というもののありがたさをかみしめてる。みんなも健康には気をつけてな。はい、ということでね、はい、今回のドラマは、はい、お察しの方もいますでしょうが、私の実体験をもとにした反フィクションでございます。ファンフィクションなので、いやいや病院でこんなこと言わないだろうみたいなことは、私がそのラジオドラマ仕様にちょっと変えました。でも手術したことは本当です。はい、なるんですね、網膜剥離。本当にね、怪我したとかぶつけたとかそういうことなかったんです。あのね、このね、このラジオドラマの男の子と一緒でね、私もコンタクトを作りに行ったんですよ。なんか見づらいなと思って、でちょっとそういえば目ゴロゴロするなと思って、あの片目だけなんです、左目だけで、ちょっと見えづらいななんて思ってたら、そうだ、コンタクト作ることだし、ちょっと炎症でも起こしちゃったのかもしれないと思って、それを伝えて検査してもらったら、あのあれです、指紋は隔離ですって言われていやいやいや嘘でしょってしばらく思って、もうそれこそそれが発覚した瞬間はすごい驚いて、もう友達と家族といろんな人に言いまくって、ね、どうしようどうしよう、私も隔離なんだけど、っていうか本当に何もしない一般人なんですけどみたいな。であらかたね、入院の手続きとかいろいろ落ち着いてきて、ふっと思ったのが、そういえばとある漫画家さんももう隔離になってたな、そんなエッセイ書いてたなって思い出したんですよね。つまりボクサーじゃなくてもなるんだなと思いました。でもね、やっぱりなったことない身近な友達とかは、え、殴られたみたいな、え、なんか暴力沙汰巻き込まれた、いや全然全然そういうことないの、あの強いて言えばその眼圧的な、あの網膜の薄さ的な、なんか人によって眼圧の高い低いとか網膜の薄さっていうのは個人差があるみたいですね。私はそれで言うと眼圧が高い低いどっちだったか、眼圧が高い方で、確かそのちょっとなりやすい体質かもしれませんよっていうことを後々説明された気がするなっていうのを思い出してきたいやもうその説明を受けてる間はどうしようかな、入院の手続きか、おうみたいなね、すごいなんかいろいろ不安なことだらけで、本当私も大きい手術とかしたことなかったのですごいびっくりでした。いやでもなんかね、したことない初体験って大人でも結構あるんだなっていう感じですね。はい。でもね、無事落ち着いてきたので、そう、もうゴールデンウィーク中のことだったので、もう入退院も術後の経過もちゃんと順調にもう過ぎてるので、はい。ただ目の腫れと充血は結構残るものなんだなって。あ、腫れの方が早く引いてきて、その充血が結構残った。すっごい真っ赤になるんだなと思って、わあ、うさぎの目みたいな、白目がないじゃないかと思ってね、その軽診の時に、これ、大丈夫ですかって思わず聞いちゃった。術後の皆さんこんな感じなのでねって言われて、ちょっとほっとしたんですよね。目落ち着いたら映画行きたいんですよね。今、ほら、20年ぶりにトップガンの2やるらしいじゃないですか。私見たことなかったんですよ。でもなんか、え、ないの？めちゃめちゃいいよって言われて、早速見てみたんですよね。おう、これはこれは、確かになかなかドラマチックと思って。で、私気がついたんですけど、結構邦画か洋画かで言われると、邦画の方が、なんか日本の映画の方がよく見てるかもしれないなと思って。 最近ね、あの怒りっていう映画をご存知ですか？なんかこう気分が明るくなるような映画が見たい時もあれば、こうずしっと重厚感のあるなんか二度は見れない、でももう一回見ただけでそのすごいね、その世界観が登場人物の感情が入ってくる名作みたいなのあるじゃないですか。一回こっきりでいい名作、そういうのって何年か経ってからふと見たくなることってあると思うんですけど、なんか一回見ると余韻ですごいしばらく現実に戻ってこれないってことありません？映画もそうだし、ドラマとかでもそういう作品あるじゃないですか。なんかね、こう3つのそれぞれの舞台、それぞれの場所で起きてるお話が同時進行してるんですけど、その話がそれぞれに共通するのは、あ、すいません、私ネタバレ配慮しない人間なので結構言っちゃうんですけど、でも有名な作品だしみんな見てそうだからいいかな。そのとある殺人犯がいて、で整形をして、整形後の顔がこんなだっていうニュースを流れた時に、もしかしてその自分のそれぞれ好きになった人とか、たまたま知り合った人とかがそうかもしれないっていうことを気づいて疑っていく過程が、ああ切なと思って、その結末が結局思いもしない、お前だったのかみたいな、そういう感じなんですけど、え、ダメだ、説明が下手すぎる。っていうかまだ私も最近見たばっかりだから余韻から抜け出せてない。いやでも本当、おすすめしてくれた友達の言う通りにめちゃめちゃいい作品だったな、間違いない。俳優さんがこう森山未来さんとか綾野剛さんとか、いい俳優陣を使ってるんですよ。皆さんもなんかこう夏にふさわしい、別に夏にふさわしい、忙しくなくてもいいから、あの最近見たとかこれから見ようと思ってる映画とかよかったよっていうのを教えてください。私はそれを元に見ます。見たい作品をねいっぱいあるけれども、その間に人からおすすめされたものを見てなんか調和をとっている。自分が見たい作品だけだとすごい偏るので。あとあれです、あのホリックも見に行きたい。ホリックって実写もやってるし漫画もアニメもやってるけど、どの作品もいいんですよね。で実写の方は私の大好きな神木隆之介君出るらしいじゃないですか。これ絶対見るしかないなと思っていやなんかね、こうああいうやっぱりファンタジー要素の入ったものって好きです。ファンタジーってよくないですか？なんか日常に感じるファンタジーみたいな、完全ファンタジーの世界も好きだし、日常にこんなんあったらいいなみたいな、そういう世界観というか、クランプ作品はそういうの多いじゃないですか。カードキャプターさくらとかね。そういえば今クリアカード編ですね、あのちまちま漫画を読み進めてるんですけれども、わーってなった、キャラクターがすごい好き。っていうかクランプ作品はもう子供の頃からいろいろお世話になりすぎている。レイアースとかクランプ学園探偵団とかカードキャプターさくらももちろんそうだし、ホリックもそうだし、翼もそうだし、いやもうクランプさんって天才ですよねあれ最終的にクランプさんの話になったいやでも好きなんで、はい、皆さんも絶対ね、この作家のは絶対好きっていうのあると思う。ではでは、また来。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます
今一瞬また来月って言うとして、あ、エンディングあるなって言いながら思ったそうなんです、最近なんか時間の感覚はね、なんかよくずれる。なんでしょうかね、季節の変わり目って私なんか調子悪いんですよ。特に今梅雨入りし始めてるじゃないですか。雨の日とかも若干調子が悪い。昔全然そんなことなかったのに、雨の日なんかこう気圧が下がってるとか、気圧の変化で偏頭痛起きるよねみたいな話をしてる友達がいて、そっか大変だねって思ってて、気圧の変化か、そういうのって肌で感じるものなのかなと思ったけど、いや別に感じてる感じてない関係なく痛くなります。はい、私もなんかここ数年でその気圧の変化がある日にちょっと不調を起こしやすくて、なんかだるいな、なんか頭痛するなっていう時、あ、気圧って調べてみると、あ、やっぱり今日気圧低いみたいなね、なんか変わりますね、体質ってね。ね、最近なんかいろんなところが昔と違ってきて不思議な感じです そういえば最近エウレカセブン見てるんですよ。あのやっぱ こう男の子と女の子が出会って君を守るために戦うみたいな、そういう話って良くないですか？すごいときめく。なんかね、もともとそのエウレカ7のオープニング曲、デイズが好きだったんですよ、あのフローので、あの曲めっちゃいい曲だな、あエウレカ7の曲なんだねっていうのは知ってたけど、アニメをなぜか見てなくて、でふと思ったんですよ、なんか急にエウレカ見たくなったなと思って、なんかそのデイズの話をしてた時に、いやエウレカ見てないのいいよって言われて、多分好きだよって言われて、でそのついになるその主人公ペアとその敵側のペアがいて、また胸熱なんですよね。いやなんか敵側のこの方も可愛くて、どっちにも負けてほしくない、でも戦争だから無理だなっていう、はい、ではではまた来月もよろしくお願いしますっていうね。あまだ1本もう1本あった。すごい、固めてこんなに見間違えるものなの。あの今までそのたまにね、目がなんか調子悪いなと思ってコンタクト固めだけしてるって日あったんですけど、こうね、それでもそんなに不自由なかったから気づかなかったけど、この1ヶ月固めで過ごしてみたら、結構その固め見えないことによってバランスが取れなくなるっていうのを実感してる。なんだろうな、これ大丈夫かな、これいざその今眼帯と保護メガネつけてる状態なんですけど、それを外した時に私またその両目見るようになって、またバランスを取るのに苦労するんだかなとかね。あの階段とか何もなくてもちょっとステッてなりやすいんですよ、何もないところで転んだりとか。だからバランス感覚多分ずれてるんだと思います。いや皆さんもね、本当に気をつけてください。いや気をつけようか。なんかではではバイバイ。